こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。滝口健太郎による本書は、検索エンジン最適化を初めて体系的に学ぶ人に向けた実務入門書である。題名が示す通り、 Google のコアアップデートを意識しつつ、 SEO の基本的な仕組み、サイト内部の整備、コンテンツ作成、順位変動への向き合い方を広く扱う、構成は基礎実践、応用へと段階的に進み、個別施策の暗記よりも検索利用者と Google の双方にとって理解しやすいサイトを作るという原則を中心に置いている。したがって本書の対象は、ブログ運営者、小規模事業者のウェブ担当者、これから記事制作やサイト改善を担う人である。レビューでも SEO の全体像をつかみ、現在地や改善課題を整理するための参照書として評価されている。一方、検索環境は変化するため、本書を固定的な必勝法としてではなく、公式情報の確認と実践的な検証を始めるための土台として読むことが重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、SEO を検索順位の操作ではなく、利用者への回答設計として捉える。本書の中核には、SEO をキーワードやタグだけの技術とみなさず、検索した人の疑問に適切に答えるための設計として理解する視点がある。検索エンジンは、検索後の背後にある目的に対し役立つ情報を返そうとする。そのため、語句を機械的に繰り返すだけでは、利用者の不安、比較したい条件、次に取るべき行動といった本来の需要を満たせない。本書が強調するコンテンツ重視の姿勢は、この問題への基本的な回答である。記事やページを作る際には、誰がどの場面で何を知りたいのかを先に定め、その問いに対する答えを見つけやすく配置する必要がある。レビューで触れられる質問と回答を軸にした考え方や、対象読者を深掘りするための問いかけは、検索意図を曖昧なまま制作へ進まないための実践的な補助線となる。順位だけを目標にすると施策が断片化しやすいが、利用者の課題解決を軸にするとテーマ選定、見出し、動線情報更新の判断を一貫させやすい。本書はこの原則を初心者が個別の SEO 用語を理解するための土台にしている。次に、内部対策を検索エンジンと利用者の双方に伝わる情報構造へ結びつける。本書は内部対策を主要な対象に含め、サイト内の情報を整理し、検索エンジンに内容を把握してもらいやすくする作業を扱う。ここで重要なのは、内部対策を単発の設定作業に相性化しないことである。ページの主題が明確であること。見出しが内容の階層を示すこと、関連ページへ自然に移動できることは、検索ロボットの理解だけでなく、利用者が必要な情報へ到達する助けにもなる。レビューで言及される見出し要素やタイトルの施策も、単なる形式的なチェック項目ではなく、ページが何について答えるものかを明示するために位置づけるべきである。また、トップページに利用者の困りごと別の案内を置くという発想は、入り口で目的別の経路を示す施策として理解できる。商品名や企業名を知る人だけを前提にせず、悩みから探す人にも道筋を用意するからである。こうした構造化は、記事を増やすほど重要になる。本書の価値は、コンテンツ制作と技術的な整備を別々に扱うのではなく、サイト全体の理解しやすさという共通目的の下で初学者に接続している点にある。さらに、EAT を信頼できる情報を示すための制作基準として扱う。本書で重要な評価軸として扱われる EAT は、経験、専門性、権威性、信頼性に関わる方である。これを順位を上げるための単純な採点表として扱うと、肩書きや外見だけを整える方向へ流れやすい。しかし本来は、情報の作り手や根拠を利用者が判断でき、内容が現実の課題に対して責任あるものになっているかを考えるための基準である。例えば、専門的なテーマでは、一般論を並べるだけでなく、誰がどのような知見に基づいて説明しているか、情報の更新や確認が行われているかが信頼の条件になる。経験の要素も、実体験を装うことではなく、当事者にしかわからない条件や手順を検証可能な範囲で具体化することに意味がある。本書はコアアップデート対応を掲げるが、短期的な変動を追う前に、こうした内容品質の基盤を見直す方向を示している。特に生活や金銭、健康に大きく関わる領域では、誤解を招かない表現、根拠の明示、専門的な確認がより重要になる。EAT を通じて SEO と編集責任を切り離さない点が本書の実用的な示唆である。そして、コアアップデートへの対応を小手先の修正ではなく、総合的な品質改善として考える。Google のコアアップデートは、検索結果の評価方法に関わる大規模な変更であり、特定の一つの設定を変えれば解決する性質のものではない。本書が初心者向けにコアアップデートを扱う意義は、順位変動に直面した際、根拠の薄い対症療法や過剰な施策に走らない視点を与えることにある。順位が下がったページを見つけたら、 まず検索意図に十分応えているか、競合ページと比べて独自の価値があるか、内容が古くないか、作り手や根拠がわかるかを確認する必要がある。その上で、サイト内の重複、閲覧を妨げる構成、動線の不備なども含めて改善を検討する。表示速度やモバイルでの使いやすさに関わる Core Web Vital も扱われるが、レビューが指摘する通り、技術指標だけを最優先にして内容の弱さを未落としてはならない。高品質な回答がないページを早く表示しても、利用者の目的は達成されにくいからである。本書は、変動そのものを恐れるのではなく、利用者価値、信頼性、技術的な利用しやすさを総合的に点検する機会として捉える初歩的な枠組みを提供する。最後に、網羅的な入門構成を実行順序の設計図として活用する本書は SEO の基礎実践。応用を一冊に収める構成であり、施策を個別に知るだけでなく、何から確認すべきかを把握したい読者に向く。SEO の学習では、キーワード調査、記事作成、内部リンク計測、技術改善などの情報が同時に現れ、初心者ほど優先順位を失いやすい。本派のように、全体像から実務へ進む形式は、自分のサイトに付属している段階を切り分けるために役立つ。例えば、対象読者や提供価値が未整理なら、先に記事数を増やすよりテーマと検索意図を見直すべきである。内容が整っているのに発見されにくいなら、サイト構造や内部対策を確認する。改善後は感覚だけで判断せず、検索流入や表示状況を観察し、次の修正につなげる。このように、施策を順序立てて運用する発想が重要になる。反面、入門書で扱う範囲は広く、すべてを一読で定着させるのは容易ではない。レビューにも再読とメモの必要性が挙げられている。そのため、読後に自サイトの点検項目へ落とし込み、Google の公式ガイドラインや最新情報で保管する読み方が適切である。電子書籍として情報が更新される点も、変化の早い分野では実務上の利点となる。結論として本書は、SEO の経験がほとんどない人、ブログや事業サイトを運営し始めた人、外部の制作会社や担当者との会話に必要な基礎を得たい人に適した一冊である。特に、記事を書けば検索流入が増えると考えていたものの、テーマ選定、ページ構造、信頼性、技術面のどこに問題があるのか判断できない読者に有用である。得られる実践的な利点は、検索意図を起点にコンテンツを考え、内部対策を利用者動線と結びつけ、順位変動時に品質全体を点検する順序を持てることにある。類書には、特定の集客手法や短期的な順位上昇の技法を中心にしたものもある。それに対して本書は、Google の目的である有用な情報提供に沿う姿勢を基礎に据え、コンテンツ、サイト構造、アップデート対応を横断的に説明する点に特徴がある。ただし、SEO の基準や機能は変化するため、内容を唯一の正解として固定せず、公式ドキュメント、検索結果の観察、計測データと組み合わせる必要がある。全体像を学び、実行すべき課題を整理する入門用の地図として読めば、本書の網羅性と更新性を最も活かせる。ご支援いただける場合は、滝口健太郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。